今日は、のぞみ教会の昇天者記念礼拝としてこの日の礼拝を捧げてまた準備をしてきました。おはがきを出して、ご家族の方々も出席されるということを聞く中で大変大きな台風が来てですね、日曜日大丈夫かなって、そんな心配もありました。天気予報を見ると礼拝の時間はおそらく大丈夫だろうということでそのまま行いましたけど、恵み教会は少し礼拝の時間を遅らせるというふうにしたりですね、場合によっては緊急の連絡をしたりとかしなければいけないかなという心配もありましたし、何よりも今教会工事中ですから、今日朝来て教会学校のお母さんたちも開校一番ですね、教会は大丈夫でしたかというふうに、心配してくださいました。今のところですね、気づく範囲では影響はないんではないかなというふうに思いますけども、でも昨日テレビなんかとかニュースを見てて、多摩川とかね、浅川とか、それこそ私なんて普段サイクリングをする馴染み深いですね、景色、それこそ今日来てくださってますけど遠藤さんの、ね、近くですもんね、浅川、今日遠藤さん来られるかなとかですね、いろんなこう心配をしました。城山のダムが放流されたら下流の方にある海老名塩農家協会は大丈夫だろうかとかですね、平野さんが通っておられる会社もその相模川沿いですから大丈夫だろうかとか、そのまま東北に抜けていって原発は大丈夫だろうかって、そんなこう心配をしながらですね、なかなか集中して日曜日の礼拝を準備するのが難しい土曜日を過ごしましたけども、それでもやっぱりこう台風の進路を変えたりね、なんか勢力を私たちがなんか弱めたりすることはこうできないわけで、できる限りの備えをして本当に主に憐れみを乞い、極力被害が少なく済むようにって不安を抱えながら祈り、その時を過ごすしかない、そんなことを改めて教えられるわけですよね。私たちの手でどうすることもできない事柄、こういう経験の中からこう教えられるような気がします。でもちろん台風は大変でしたし、今も災害にあって困難の中にある今本当にこう片付けだったりもっと大変な状況の中にある人たちもいっぱいいる中でありますけれども、今日私たちこの昇天者記念礼拝っていう一つの出来事をこう考えながら、またそれに引き寄せて考えると、本当にこう台風というか自然の現象というものを私たちがどうすることもできないように、私たちに与えられているこの命であったり、また人生であったり生涯というもの、私たちの手の中にない、本当に神の御手の中にあるということを改めて考えさせられますし、愛する者たちへの見送りであったり死っていうものを経験する中で改めて考えさせられます。人生の終わりというかですね、死を前にしたときに私たち自身では本当にどうすることもできない現実、またその中にある恐れであったり不安であったり、もどかしさであったり、そういうものを本当に覚えるものです。昨年の昇天者記念礼拝からこの1年間で、先ほどお名前を読み上げましたけども、こののぞみ教会のこの場所で葬儀をされた5人の方がいました。5人の方の葬儀が執り行われました。生野百合子姉妹、大林ゆいくん、国部秋吉兄弟、久保田久美子姉妹、笠原智子姉妹、またその他にもご家族、ご友人、親しい者たちを手に送った方もいますし、私も直接火葬場であったり斎場で、その式を務めるような機会もありました。これまでもそうですけども、やはりこの1年というのはですね、なんか私にとってもこう忘れがたいというかですね、なかなかこう 忘れることはないだろう、またこの年であったんじゃないかなというふうに思います。まあ、今お名前を読み上げた方々が本当にこう召されていった、しかもこう非常にこう短い時間の中でそのことが続いたということもありましたし、またこれまでの関係性であったり、また幼い子供であったり、若くして私と同じような年齢の方を送る、本当にその出来事を通していろんなことをこう考えさせられた経験だったなって思います。なんかこの1年の出来事、去年の昇天社記念礼拝からの、生野さんのことを含めて、この1年の出来事かっていうふうになんか不思議な時間感覚になるんですよね。なんかすごく、昔のような感覚になったりですね、長いような短いような不思議な時間感覚です。でそんな話をある人にしてたら、先生それはね、脳が疲れてるからだって、脳が疲れるとそういうふうになるんだっていうふうに、なんかそれ本当かどうか知りませんけども、なんか時間感覚がおかしくなるんだっていうふうになんか教えてくれた人がいました。で、まあ、今日はご家族の方々も一緒に礼拝を捧げておられます。私でさえそのようなこう不思議なというかですね、なんかこう非日常的な時間感覚をこう味わう中で、まあ、ご家族の方はどういう時をお過ごしになったのかなということを思わされますし、表現しきれない時を過ごされたんじゃないかなというふうに思います。で時間が経つ中で、もっとこうしとけばよかったかなとかですね、あの時これをしといてあげればよかったかなとか、なんであれができなかったんだろうかっていう、後悔であったり、まあ、なんでこんなことになってしまったのかな、もっと違う選択をしていれば、まあ、そんな後悔にこう心が押しつぶされそうになったり、涙を人知れず流す、まあ、そういう時間もあったんではないかなというふうに思います。私たちは本当に愛する者の死に立ち会うときに、それこそ自分ではどうすることもできないこのもどかしさを覚えますし、その苦しみを少しでも変わってあげられたらって思いながらそれができない、そういう経験をします。見守ることしかできない、だけども毎日のように病院に足を運び、時にはその病室で寝泊まりをしたり、せめて一緒の時間を過ごしてあげたい、そんな思いでこの1年間その愛する者の傍らに、おられた方々がおられますね。共にいて見守る、できる限りの時間を割いてその傍らに、もしかしたら何もできないもどかしさを抱えながらかもしれないけども、そこにいようとした、それは本当に愛の技であると思わされます。まあ、私も牧師としてできるだけ足を運び、また一緒にできる、許されるならば一緒に聖書を読み、また祈り、また会いましょうと言って別れる時間を幾度となく過ごしました。その度に思わされるんですよね。まあ、一緒に、いて差し上げたい。だけども私たちは24時間365日見守り続けることはできないっていうことですね。できる限りのことをすることしかできない、まあ、ある種のこう限界というものを抱えるわけですよね。だから私はいつもこう主があなたと共におられますように、時にはその祈りの言葉を口にして、時にはその病室を出ていくときに心の中で祈りながら、主が共にいてくださるように、その祈りを持って別れるようにしています。先ほど詩編の121編、今日選ばれた与えられている箇所、 どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることない。病室にいながら一緒にまどろむことありますよね。まあ看病しながら横たわっている愛する者がですね、薬が効き始めてうとうとし始める。そういう中で一生懸命こう見守っていた者もですね、ふとした疲れから一緒にうとうとまどろむ、そういうところを訪ねたこともあります。まどろんでしまうわけですよね。だけども今日の詩人は、主なる神はまどろむこともなく眠ることもなく私たちを見守る方だっていうふうに歌っています。たとえ私たちがまどろむようなことがあっても、またその愛する者がまどろんでいたとしても、主が見守り続けてくださる。神ご自身が私たちを覆い、私たちの右におられ、共におられ、見守っていてくださる。そのように詩人は告白しています。で、この詩篇121篇というのは、一番最初に都に昇る歌っていうふうに小さく記されています。聖書に都に昇る歌っていうふうに記されています。で、この都に昇るっていうのは、エルサレムに礼拝に向かっていく時をこう指しているとも言われますし、またその礼拝を終えてそれぞれがこう家に帰っていく、そういうような自分の町に帰っていく、まあ、そういう、 こう歌であるとも言われています。いずれにせよ旅する者の歌だっていうふうに言われているんですよね。旅人の歌、旅人の詩編だって。もっと言えば人生の旅の詩編だっていうふうに言えると思います。で、これから旅をする者の前に山が広がっているわけですよね。目を上げて、私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、そういう歌い出しでこの詩人は歌っています。旅を始めようとする、すると前に山々が広がっている。で、この山々をですね、後で歌う賛美歌にもありますけども、日本の人たちはですね、なんとなくこう信州の山であったり、箱根の山、箱根かどうか分かりませんけども、こう非常にこう美しいですね、のどかな山々を思い浮かべるわけですよね。で、その山々からこうなんかこう助けがこうやってくるようなこうイメージで山を見上げるわけですね。竹山さんなんかこの詩編を読むとふるさとの信州を思い出すということを前お話しくださったことがありました。まあ、その読み方はやっぱりあると思うんですよね。だけども、この詩編においてこの山々っていうのはちょっとそういうイメージとは違うんですよね。だから今までそういうイメージを持ってこう読んできた方には申し訳ないんだけども、やっぱりパレスチナの山なわけですよ。荒涼とした岩山なんですよね。荒れ荒しくて、なんかこうピクニック山登りしたいなっていう山とはちょっと違うんですね。険しくて、あんなとこに自分は登れるんだろうか、あんなところを歩いていけるだろうか、そういう人生の苦難であったり困難、そういうものをこう表す山々なんですよね。礼拝を終えた、でも礼拝を終えてさあ出発しようと思うと、非常に困難な山々がそびえ立っている。人生をこう立ちふさぐよ、塞ぐような山が立っている。そういう困難な人生の旅路に 果たして助けはあるんだろうか、助けは来るんだろうか、そういう、こう不安を思いを抱えている。でもそういう中でこの詩人は確信を持って語るわけですね。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。山々から来るとは言わないんですよね。私の助けはあの山からやってくるっていうふうに言わない。その山をさえ作られた、天地を創造された神のもとから私の助けは来るんだ、あの山から来るんじゃないっていうふうに言ってるんですね。だから山を見上げて、あの山の向こうから神様が来てくる、助けが来るっていう読み方っていうのはちょっと違うのかもしれませんね。むしろそれをはるかに超え出た神のもとから助けが来るのだ、そういうふうにこの詩人は歌っています。私たち誰もが人生の旅人なわけですね。そして私たちもたびたび目の前に立ち現れる山々に道を塞がれるような、またその困難の中で不安を覚える者たちです。その最大の山は死かもしれません。死っていう山が私たちの人生にそびえ立っている。誰もがその死を前にして恐れおののくし、この状況の中で一体私の助けはどこから来るんだろうか、そういう不安さえ、思うわけですね。だけども助けは来るのだ、天地を創造された、命を創造された主なる神のもとから来る、そうこの詩人は確信を持って歌っているわけです。そしてその方はまどろむことなく、またその旅人の足を守り、その旅人を覆い、常にその右に立ち共にいてくださる方である。そういう方が天地を作られた神のもとから来るのだ。死の現実が確かにある。誰もがこの地上で終わりを見据えながら旅をするわけです。その時がいつであるのか、台風の到着予想時刻のように予想できない時なわけですね。突然襲われる時に私たちは見舞われるわけですね。だけどそのような中で繰り返し繰り返し、私たちはこの詩人がそうであったように礼拝の場所で聞くわけですね。私の助けは来るんだろうか、来るのだ、天地を作られた神のもとからあなたたちの助けは来るのだ、その語りかけを聞き続ける者たちです。そう言われても助けは来るんだろうか、まどろむことがない方がおられるのだ、そう言われてもまどろんでるんじゃないかしら、神様本当に私の祈りを聞いておられるのかしら、寝てしまってるんじゃないかしら、そういう思いに捉えられてしまう、そういう現実が私たちの中にあり続けると思います。不安だってあるし、でもそういう中で私たちの信仰の先達も歩みを続けてきたということを今日思い起こしたいと思うんですね。読み上げた方々以外にも私たちの出会った信仰の友達が多くおります。その信仰の友達も時には疑い、また迷い、嘆き、またこうすがりつくような思いで歩んできた友の姿を私たちは思い起こすことができると思います。病床で先生とても怖いよ、そうやって打ち明けてくださった兄弟がいました。死ぬのが怖い、そうすがりつきながら一生懸命詩編23編を一緒に読んだ友がいました。また感謝しながら人生を振り返られた友もいました。いろんな友の悩みがあり、また信仰があり、祈りがありました。でもその時々に不思議と一人一人に語りかけ、また慰めを与え、力づけ、励ます、生きておられる神がおられるのだということを私は幾度となく経験させられました。その時に ああ私たちの助けは来る、私の助けは来る、天地を作られた神のもとから確かに来るのだ。私たちはその確信に時々疑いが挟まったり揺らいだりするものですね。だけどもこの信仰の友たちとの信仰の記憶、また出会い、そのことから今一度立ち返らされる経験をするものです。今みんなで賛美歌の385番を歌いました。悩みつまずくとき、この友の歌が私を連れ戻す主の道に。2番も悩みつまずくとき、この友の姿、私を振り返る主の道で。悩みつまずくとき、この友は示す歩み続けてきた主の道を。この日目を閉じれば思い浮かぶのは、この友を包んだ主の光。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。この詩人の確信の呼びかけの言葉を、今日私たちは信仰の先達たちから呼びかけられているような思いがいたします。その確信を持って生き抜いた信仰の友達の姿を思います。残されている私たちの人生の旅っていうのは、まだしばらくこれからも続きます。その旅路は荒野があり、また台風のような嵐があり、またそびえる山々を越えていかなければならない、そういう旅だっていっぱいあると思います。でも私たちのそのいで立つのも帰るのも、どこに行ってもどんな時でも主が共にいてくださる。まさにインマヌエル、主が私たちと共におられる。そのことは私たちにおいては、あの主イエス・キリストを通して神のこの約束が私たちのところに来た、天地の作られた主のもとから来る、神のもとから来る、そのもとから来られたキリストにおいて、確かにこのことが私たちに成就したのだということを知るのですね。イエス・キリストこそその助け主である、慰め主である。私たちがいで立つのも帰るのもまどろむことなく見守り続けてくださるキリストが私たちに与えられているということ、またその主と共に歩んでこられた信仰の先達たちのその遺産を、また今日この昇天者記念礼拝を過ごす時に思い起こしたいと思います。私たちは本当に自分たちが人生の終わり、また死というものを前にした時にどんな心境になるのか、どんな思いになるのか、それは誰も予行練習をすることができない一大事ですね。誰も分かりません。だけども覚えたいと思うんです。私の助けは来る、そう信仰の詩人が歌い、またその祈りを積み重ねた群れの中に私たちも置かれているということ、私たちが愛するものを心を尽くしてまた見守ったようにですね、私たちのその生涯を神ご自身の愛を持って見守り続けてくださっていることに信頼して、またこの1週間、またこの新しい節目の時を数えてですね、それぞれの人生の旅をこれからも健やかに続けていくものでありたいと思います。またご家族の方の上に主の名を深い慰めと、また導きがあることを共に皆で祈りましょう。一言祈ります。主なる神様、皆をあがめます。昇天者記念礼拝の時、このようにして共に過ごすことができますことを感謝をいたします。なお深い悲しみと喪失と痛みを覚えるものであります。しかし神様、一人一人の生涯をあなたがそのいで立つのも帰るのもまどろむことなく眠ることなく見守り続けてくださったことを覚え感謝いたします。 どうか私たちのこれからの旅路もあなたが共にいてくださり、また導いてくださることを信じて、共に支え合い、励まし合い、主にあって共に歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。